ッチアップ、 キャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ドラムのリナです。
あら、今日二人です。
はい、久々やね。
久々、うん、ここのコンビはないよ、うんうん、多分
ないっけ。
ないないよね。
そっか、あ、意外と初。
そう、おー、そう、その二人会は過去に2回ぐらいやってるけど、うん、ね、うん、春里奈はないです。
あ、そっか、これが初回になるとは。
そうで、今日は私春菜と里奈でお送りしていくんですが、
はい、
まあ、なんで2人なのかというと、うんうん、今回と次回2回にわたってゲストをお迎えしてお届けする回になります。
はい、スペシャル回ですね。
そうです。
だってゲストを呼んで来ていただいた回って、うん、あの松本アナウンサー以来か。
そうかもしれん。
野菜で、ね、野球の打順を組んだりして、
意味わかんないことしてるな。
そうやね、そうそうそうそう、ちょっとネタ回やったんですよ、
うんうんうん、
せっかく来ていただいたけど、でもあれめちゃくちゃ面白かったけど。
あれおもろかったよね、うん、いつやったんだ。
結構前よね、言うて
ね、
めっちゃ久々かもね。
いや、だからゲスト今まで多分松本アナウンサーばっかり来てくれてる。
そうなの。
そう
そう
ね、ちゃんと確かに迎えるのは初めてということなので、
はい、嬉しいね。
嬉しいんですが、うんうん、まあ、そんな今日お送りする企画はこちら、スキャンダル占います。
イエーイ、うん、占いか。
はい、そうです。
はい、今回はゲストにお笑いコンビバカよあなたの平井ファラオヒカルさんをお招きして、メンバー全員エジプト占いをしていただきます。
うん、
エジプト占いってあんま聞いたことなかったんやけど。
聞いたことない。あとでちょっと聞いてみよう。
うん、気になるね。
ね、スキャンダルと占いの関係はということなんだけど、
うん、ちょいちょいだからファンクラブの企画とかでやってもらったり、うんうんうん、プライベートはなんか
なんか言ってなかった。
そう、なんか妹と手相行ったりとかはしたけど、うんうん、でも結構何年も前かも。
そうだよね、
うん、
なんか私はなんかボイトレの先生がちょっとタロットが好きで、
うんうんうん、あ、言ってたね。
まあ、なんか独学で勉強してちょっと見れるみたいなので、
うんうんうん、
なんか見てもらったことはあるけど、でもそれもなんか独学で趣味でやってるみたいな感じだから、
ね、
なんかこんな本格的に見てもらうことはなくて、うんうん、
ねえ、てか最近の芸人さんすごすぎん。
すごいよね、
なんでもできすぎやんね。
だっていろんなことやってるよ平井さん。
本当に
これだけじゃないよ、うん、
サンリオの番組も企画でめちゃくちゃ面白いトークいっぱいしてたし、
だってインスタ見たら
本当に
サンリオだったの。
すごかった。
これはだからトモマミめっちゃ盛り上がると思う、
ね、そうね、
そう、それはだから次回、
そうね、
うん、いろんな話を多分してくれると思うので、はい、
だってバンドも組んであるし ね、
すごいすごい、うん、
すごいですね、
はい。まあ、そんな平井さんに、まあ、2024年後半からの私たちの占いをしていただこうかなと思います、
はい
はい。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。バカよあなたはの平井ファラオヒカルさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
嬉しい。
いきなりですが、
いきなりでございますが、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます、
はい。まあ、ちょっと占いに入る前にいくつかお話も聞いてみようかなと思うんですけど、
はい、
普段は芸人さんとして、ね、
はい、
活動されてますが、
そうでございます。
なぜ占いをすることになったのかっていう経緯もちょっと聞いてみていいですか。
そうですね、まあ、占いの歴自体は全然長くないんですけど、うん、もう本当それこそコロナ禍に入ってから。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。コロナ禍入ってみんな自宅こもる時間すごい増えたじゃないですか、
うん、
その期間になんかそうやれることを増やそうと思って、うん、で、まあ、ちょっと近い芸人でタロット占いやってる芸人がいるんですけど、
うんうん、
まあ、そいつが割とこう普段から、まあ、どちらかというとちょっとポンコツタイプというか、
うん、
あんま上手に喋れるタイプじゃないんですけど、
うん、
なぜか占いの時だけすごいこう流暢にトーク力が上がるっていうのが不思議な能力を持ってて、
うん、
だからちょっと変な話ですけど、そいつにできるんだったら俺にもできるかなって思ってちょっと始めてみようかなって思って、でもともとエジプト時代、うんうん、古代エジプトの歴史自体は好きなので、うん、でそれでちょっとエジプトのタロットカードを見つけて始めたっていうのがきっかけですね。
そのエジプト占いっていうのはどういう占いになるんですか？
は
い、
基本的にまあカードの意味合いはまあ通常のタロットと同じなんですけど、絵柄が古代エジプトの絵柄になってて、まあ神話に出てくる神様だったりとか、まあ実在した王様とかが登場するので、まあその性質からまた違う解釈もできるっていう感じですね。
楽しみ
ね
え、タロット占いとかやったことある？
あるかな、あんま記憶にないかも。
私もなんかちゃんとやってもらったことない、
ないかもですね。
占い自体はやるんですか？占いは
手相見てもらったりとか、
ファンクラブの企画で、
うん、バンド全体の占いをしてもらったりみたいなのは、
うん、なるほど、
なんか定期的に2年に1回ぐらいの感じでやってもらったりはしてるんで、
まあ、
ちょっと久々かなっていう感じです。
楽しみ。
はい、
そう、まあ、現物にちょっとここにあるんですけど、はい、まあ、だいぶちょっと箱は年季が入っちゃってますけど、
すごい、めちゃくちゃ使い込んでる。
そうですね、まあ、結構ねカード自体こういう感じでちょっとキラキラ、
めちゃくちゃ綺麗。
そうなんですよ、綺麗な感じなんですよ。で78枚あってそれぞれ意味合いがちゃんとあるんですけど、これをじゃあ今からやるんですか？
やっていきましょうか。まずはじゃあバンド全体を占ってもらう、一番気になるところ。
気になるね。
はい、
じゃあですね、一応まあタロットカード自体がそんなにこう長期間にわたって見れるわけではなくて、だいたい長くて先1年以内ぐらいと思っていただければと思うんですけど、じゃあスキャンダルさんのバンドのこの先の運勢ですかね、
はい、
見させていただ
きます。結構1年大事よ。
そうですよね、うん、じゃあこれね、私普段ちょっとお客さんに引いてもらってるので、はい、この中から、うん、お二人どちらかその1枚好きなカード引いてもらっていいですか？
いい、私が引いていいですか？
好きなの引いてください。
うわー、もうちょっと出てる、これにしよう。
いいですね、これしますか？
何が出るかな。
じゃあ見させていただきます、はい、こちらでございます。はい、
うわー、はい、なんか
何ですか？
大きな人が
これね、まあ、キングオブペンタクル、ペンタクルのキングというカードが出てるんですけど、運勢としてはとてもいいカードが出ております。いいですね、とてもいいです。
ペンタクルって良さそうですもんね。
そうですね、まずキング系はまあ基本的にいいカードなんですけど、まあ、ペンタクルっていうのが、まあ、金貨に値するものなので、うんうん、まあ、そのまんま生々しい話、お金だったりとか、まあ、物質的な充実とかそういったものに恵まれますよみたいなことを言っていて、
なんか良さそう。
そうなんですよ。でさらにその中でもキングなので、うん、非常にそういう方向性において、うん、まあ、充実しやすい、成功しやすいっていうことを言ってるので、すごいリアルな話ですけど、
うん、
お金になりやすい時期。
この先1年
なんだろう、
儲かります。
だから、うん、
だから仕事そのものの成功っていう点においては非常に恵まれてる。
あ、そうなんだ。
ただ、まあ、反面ですけど、あえてちょっとまあデメリットというかも挙げさせていただくと、まあ、そっちに結構突っ切っているカードなので、逆に言うと、まあ、例えばその感情面だったりとか、
はい、
なんか人情とかそういったところにおいてはちょっと薄い要素なんですよ。なのでまあ、この仕事での成功っていうところにとらわれすぎて、例えば人間関係がおろそかになっちゃったりとか、そこはちょっと注意した方がいいかなって思うので、あまりこう突っ走りすぎない方がいいですよっていうのも言ってますね。
なるほどね。そういうことばっかり考えちゃダメだってことだね。
そうです。
なるほどね、
でも皆さんがやっているお仕事に関しては、まあ、おのずとそういう方向、いい方向には行きやすいとは思うので、自分の中でもアクセルとブレーキじゃないですけど、ちょっと気をつけつつやっていくとより間違いないかなっていう。
なるほど、
面白い。バンドの全体を占ってもらって、うん、はい、お金の話されたの初めてです。
確かに、う
ん、あんまりないかもね。
ないないないない、
そういう方面でいいっていうのは、
いやし、なんかあんまり想像もつかないよね。
想像もつかない、
う
ん、なんかあんまりそういうのを重視して活動したことがあんまりない、うん、ない
。あ、
いいのか悪いのか分かんないですけど。
まあまあ、でも、ね、そのスタンスとしてはそれで全然いいと思います、うん、もうこれはなんかおのずとつ、まあ、ついてくる結果というか、
ありがたいかもしれない、
うん、っていうところなので。
面白
い。だからまあ別にそんな、なんだろう、ああしなきゃこうしなきゃって別に意識しすぎなくても、うん、まあ元々がねそういう、スタンスなら全然そのままでいいと思いますけどね。
それがこの1年ぐらい、
まあ、長くて1年以内ぐらいですね。
なるほど、
はい。
何するんやろう、ね、めちゃくちゃライブするのかな。
ああそうかもしれない
ですね。まあ、でも、ね、それは多分あるよ。
あるね、
あるある。
なんか結構ずっとライブの本数とかも、はい、ずっと変わらず何本もやりまくってる感じのバンドなんですよ。ライブを中心に、
もう休まず
リリースのペースも、もう子供の頃から落とさず大人になったって感じで、
すごいですね。
それはそうだね、うん、なんか頑張ってきたところ
だからまだ言えないこといろいろあるけど、うん、決まってるものは結構あるから、
はい、うまくいきますよ、
そっか、よかった。でも、
うん、じゃあ運じゃ入ってきますよ、
もう最悪ですか言われたらどうしようか
な。ねえねえねえ怖いよ ね、
まあね、確かにちょっと悪いカードとかも当然入ってたりますんで。
ああそうなんや、
うん、よかったよかった、
まあ、バンドとしてはそんな感じかなと思いますね、うんうんうん、
なるほど。それじゃあ個人にも行ってみますか、うんう
んうん、個人も見てみます、
気になる、はいはい、じゃあ私はるなを占ってもらいたいなと思います、は
い、ちなみにその占いの内容っていうかいろいろ見れるんですけど、
そうですよね、
まあ、それこそ仕事面とかでもいいですし、まあ、恋愛っていうのもあるでしょうし、うん、健康とか、うん、まあ、なんかいろいろ気になることあれば何でもって感じなんですけど、
うんうん、何が面白いかな。
でも仕事か恋愛が気になるな。
例えばまあその春菜さんは根本的にこういう人ですよみたいなのも見たりもできるし、はい、うん、性質というか、
そ,
う、うん、
それもいい、
それは面白そう、うん、
それ見てます、
そういうのにしてもいいですか。
あ全然いいですよ、はい、じゃあ春菜さんの根本的なまあ性質というか、うんうん、見させてもらいますんで、お好きなカード選んでください。
もうもう最初に目に入っちゃってん
じゃん。いや、いいと思います。こういうのも直感ですから、
はい、
はい、ありがとうございます。
ドキドキ。
じゃあ見てみましょう。はい、はい、こちらのね、
鳥
だ。何？
鳥が登場しましたね。
本当や、なんかめっちゃ綺麗なカード、
う
ん、
ね、かっこいい鳥が登場しましたけど、うん、まあ、ソードの1というカードが出てまして、うん、まあ、まずソードっていうのがタロットカードにおいては知性とか理性の象徴なんですね、
うんうん、
まあ、頭の良さとか論理的な思考を持ってるとか、うん、そういった意味合いがあって、でこの鳥なんですけど、うん、これエジプトの神話に出てくるホルスっていうハヤブサの神様なんですよ、うん、
へえ、かっこよ、
かっこいいんですよ、うん、もう神話の中でも結構主人公的な立場の神様なんで非常に有名な神様、うん、でさらに1っていうのが基本的に何事に関しても新たなる一歩目っていうニュアンスが強いので、うん、このカード自体がその未来へのその目標意識とかそういったものがはっきりあって、うん、新しい一歩目を踏み出してる、ポジティブな一歩目を踏み出してるみたいな意味合いのあるカードなので、うん、人間性的なところに当てはめると非常にこう向上心があると、
うん、
でストイックであると、うん、でさらに感覚よりも、論理を重要視するタイプ。
あ、そうなんだ、
うん、しっかり考えて行動する、
はあ、
ちゃんと先のビジョンとかもしっかり自分の中で立てるタイプ。
うん、うんうんうん、
でやっぱりホルスなので主人公的な神様っていうのもあるので、うん、まさにそういう自分自身が中心となって何かを動かしていくのにとても向いている、
うん、
っていうのがあるので非常にいい、
うん、
いいというか、
うんうんうんうん、
で常にこう上を目指してる人っていうのはあるかなと思いますね。
はあ、なんかかっこいい、
ね、かっこいい、めっちゃいいボーカルっぽいよ。確かに、
ね、確かに、
まさに、うん、まさにボーカルっぽいタイプだと思いますね、
うんうん、
面白い、
面白い、
え、自分でもそうだなって感じ。
いやでもなんかそのいわゆるバンドのボーカルみたいなのって、
うんうん、
そんなに向いてないんじゃないかなって性格的に思ってる節があって、でもこれを聞くと、
はい、
あながち間違ってないんだなっていうのにすごい自信はつきますね。
全然いいと思いますね、
うん、
っていう感じですね。
なるほど、
はい、面白い。なんか論理的っていうのが結構意外かも、うん、
私も意外かも。
どっちかっていうと感覚的なとこも大きいんかなとか、はい、なんかあんまりこうビジョン決めなくても飛び込める勇気があるタイプなんかなとか思う時もあるなと。
あの確かにその無鉄砲さみたいのはちょっとあるかもしれないですね、うん、ホルスって神様結構若い神様だったりするんで、割とその若者ならではのちょっとこう勢いで何か、ね、はいはいはい、踏み込んじゃうみたいな要素もあったりはするんで、
基本は、まあ、あ
それもわかるかも、
うんうん、要素としてはそういうところもちょっとあるかもしれない
です、
うんうん、確かに長く考えては見るけど、うん、最終的な決断はもう直感に委ねるみたいなところがあるかもしれない。
なるほど、
うんうんうん、
まあ、使い分けですよね、その辺はね、
うんうん、
まあでも非常に、まあ、そういう意味で言うと、
なるほど、いいカードだ、いいカード、
フロントマンにふさわしいカードだったんですよ。
あ、よかったです、うん、これもう一個ぐらい聞いて、
じゃあもう一個いく、
うん、もう一個いきます、
ちょっと恋愛聞いといていいですか、
気になるね、
はい、はい、
気になる、
恋愛、じゃあこれ恋愛見方はいろいろあるんですけど、単純にまあそれこそ先1年以内の恋愛運にしときます、わ、
うんうん、
かりました、じゃあこの中からお好きなカードを選んでください。
めっちゃ悩んでる、
これはい、
はい、じゃあ見てみましょう、はいはいはい、
あ、さっきと似てる、
さっきとちょっと似たカードがね、
人と似てます、
出てますけど、はい、カップのキングというねカードが出てますね、
キングめっちゃ引くじゃん、
キング出ますね、うん、カップっていうのが、まああのね、どんぶりみたいなこのこれですけど、うんうんうんうん、これトランプでいうところのそれこそハートに値するものなんですよ、
お
ー、まさに心のつながりとか絆とかそういったものの象徴なんですね、
うん、
でさらにその中でも王様っていうのは非常に強い存在で、うん、誰か別の人のために、献身的に何かこう優しさを与えてあげられるみたいな意味合いがあるので、基本的な運勢としても全然いい感じ、
なんか良さそうなカードですよね、
いい感じではあるんですよ、
うんうん、
まあ、反面ちょっとこう自分よりも他人を優先するみたいな要素もあったりするので、まあ、その分だけこう自分のことがちょっとおろそかになっちゃって疲れが溜まりやすいみたいな要素もあったりはするんですけど、恋愛としての運勢として当てはめても全然いい時期ではあるんですけど、
う
ん、ただまあちょっとこう一方通行の要素もあるかなとは思います。
そんなんや
しんど、
まあ、ちょっとその、まあ、自分自身がこう愛情を与える相手に対して、はいはいはい、こう見返りはすぐには来づらいかなっていう、ちょっとそこに関しては長い目線で見る必要があるかなっていうところではあるんですけ ど、でもそれはこう長い目線で見た時には身になっていきやすい要素なので、うんうんうんうん、このスタンス自体は決して、
悪くはないけど、
そうです、
自分をもうちょっと大事にしながらじゃないとってことですよね、
うん、まあそうですね、ちょっとこう疲れが溜まったらその分だけこう自分もいたわってあげてっていうのも大事かなっていうところですね、
なるほど、
うん、
なんかわかる気がする、
まあでも基本的にはいいカードです、
うん、
は
い、よかったです、割といいカード引いてるけ
ど、ね、
引いてますね、
なんか強そうなのが、う
ん
う
ん、ね、
ちゃんと立て続けに、
そう、ちゃんとそういうあの悪いカードというか、まあ、入ってはいるんですかね、
うん、
もちろん
割と前向きな、
ね、
うん、話をいっぱいしてもらえてよかった、
そうですね、まあ、私はそう基本的にそのポジティブな方向に、ね、導いてあげる
という
のは、それでもすごい素敵、
ポリシー的なものにしていますね、うん、はい、
リナの
占いにも行
ってみますか、
皆さん行ってみますか、
うわ、その本質的なの見るか、はい、仕事見るか迷うな、
はい、
どうしよう、
まあ、両方パーッと見ちゃってもいいですけど、
本当ですか、はい、恋愛も気になるけど
いろいろ気になりますね、
気になる、
いろいろね、
うわ、じゃあでもなんか本質できたのっていうのも結構自分で理解できてると思っちゃってるんですけど、うん、一応見ていただきたいです、
わかりました、じゃあリナさんの本質的なところをちょっと見てみますんで、
はい、
じゃあお好きなカードを選んでください、
はい、
うわー、どれだろう、これにしよう、
はい、ありがとうございます、じゃあ見てみましょう、
なんかかっこよ、
何や
ろ、綺麗なんだけど、
非常にね、
かっこいい、また新しい感じだ、
そうですね、これね、ザ・ワールド、世界のカードっていうのが出てまして、まあ運勢、単純な運勢で言うと、はい、全あるカードの中でも下手すら一番ぐらいに強いカードなんですよ、
そうなんや、
まあ、この状況っていうのが、まあ、エジプトの天地創造の図、はい、これ上にいるのが天空の神様で、下にいるのが地面の神様で、真ん中にいるのが大気の神様で、この上と下の2人がもともと仲が良すぎてグーってくっついてたのを、大気の神様がお前らいい加減にしろわってグーって引き上げて世界が出来上がったっていう、
すごい意味合いのあるカード、
そうなんですよ、
なんか可愛いな、
だからまあこう自分の望んでる空間だったりとかシステムみたいのが一回バーンと出来上がって、うん、その中で素晴らしい瞬間を生んでますよっていうカードなので、うん、まあ、人の性質で当てはめると、まあ、割とこう安定志向ではあるんですよ、うん、なんかこう新しいことにチャレンジするっていうのはちょっと怖いタイプで、どちらかというと今の環境を結構その固めたい、でその中でこう、安心して過ごしたいみたいなのがちょっとあったりするのかなっていう、
そうなんや、
うん、でもその分だけ自分自身 の、 その持ってるコミュニティ、それこそ今いるお友達だったりとか、そういう人に対してはすごくこう、 優しいというか、うん、大事にするっていう要素があるので、
うんうん
まあ、悪い意味ではなくちょっと保守的みたいなところはあるかなっていう感じですね。
意外そうなんや、うん、
っていう感じで、まあ、自分自身 その世界観をとても大事にするっていうのが根本にある
か、それはそうですね、
うん、っていうのはあるかなとは思いますね。
うわ面白うわ、う
ん、でもなんかわかる気がする
本当、
うん、そのなんか安心安定っていうものがちゃんとこう前提にありながら、うん、それを守った上で進んでいきたいみたいなところはあると思う、うん、
ああそうですね、ちょっとまあ基礎を大事にするというか、うん、っていうところはあるかなとは思いますね、
うん、確かに
わかるわかる、
だから多分そのそれこそなんかギャンブル的なところはあんまり手つけないとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、絶対ないよね、そういうのは
絶対ないですね、
一か八かみたいなこと多分ないと思う、
それはないかも、
うんうん、もう安心、安心のタイプ
ですね。結構逆だよ、だからそういう意味では多分、
うん、そうやね、
まあ、そうかもしれないですね、うん、確かに割とさっきのカードもねチャレンジャー的なカードだった
ね、そうですよね、
うん、
だからバランスとしてはいいんじゃないですか、
ね、うん、確かに補い合える気はする、
じゃあ次え、お仕事ですか、
え3個見れますか
まあ、もう大丈夫であれば全然、私は全然大丈夫ですけど、
いいんですか、
はい、欲張りさんですね、
特別にやってよかった
じゃあお仕事を、
まあ、お仕事じゃ見てみましょう、はい、じゃあ、まあ、先大体1年以内ぐらいですけど、はい、お仕事の運勢のカード、お好きなカード、
え、そのさっきのバンドのやつと同じとかとちゃうんかな、
はい、ありがとうございます、はい、あ、はい、ワンドの8というね、カードが出てますけど、
はいはい、
まあ、ワンドっていうねこの青い棒なんですけど、はい、これがまあ杖なんですね、
うんうんうんうん、
で杖っていうのがまあ自分を支えるものなので、はい、経験とか根拠とかそういったものの象徴、うんうん、プラスまあ情熱とかっていう意味合いもあるんですけど、うん、こう1から順に経験を積んでいって8の段階でさらにこう次のステップに、踏み出すためのチャンスを引き寄せますよっていうカードなんですよ、うん、自分自身が今やっていることは、はい、情熱を持ってやっていることは間違っていないので、うん、それを引き続き頑張り続けることによって次のステップに何かこう踏み出せますよっていうカードなので、うん、やってらっしゃることはもうそのまま頑張った方がいいです、継続することが大事っていうカードなので、うん、
はい、
うん、だから全然いい感じだと思いますね、
お嬉しい、よかったです、
うん、さらなる成長っていう感じのカードです、う
ん
う
ん、なるほど、
うん、
継続ですね、
継続ですね、はい、うん、じゃあ仕事はねいい感じでございますけれども、うん、はい、え、もう一個なんかあります、
恋愛ですか最後に、じゃあ
なるほど、やっぱり気になりますよね、そこはね、
気になりますね、
ちょっとねシャッフル的なものをさせてもらいますね、
うん、
じゃあどうしますかね、普通に先1年いないぐらいの恋愛運的なもんで見てみましょうかね、
はい、うん、
じゃあこの中からお好きなやつを選んでください、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
あ、
鮮やかな、
はいはいはい、またしてもキングが出ましたね、
だ、
はい、今度はワンドのキングという
ワンド続きじゃない、
ワンド続きです ね、先ほども言いましたワンドってまあ杖、うん、で自分を支えるもの、経験、根拠とか、まあ、情熱とかの象徴で、その中でも王様っていうのがあるので、まあ、自分が継続的に頑張ってきたものがしっかりこう実を結んで達成感を得てるみたいな意味合いがあるのと同時に、うん、この立ち上がってこれから何かをしようとしている状態っていうのがまさに行動力とか積極性とかそういったものがテーマになっているカードなので、うんうん、自分自身が積極的に行動すればするほどいい結果に結びつきやすいですよっていうカードなんですよ、だからこの恋愛っていうところにおいても、まあ、いい時期でもあるし、もう自分次第でもっと良くすることもできるっていう、
うん、
で割と本当もう情熱のカードなんで、はい、あれこれなんかこういろいろ考えすぎるよりもまず動いた方がいいっていうことも言ってるんですよ、
うんうん、
だからちょっとそこに関してはもう直感とか、うんうん、情熱に従って行動した方がより効果的かなとは思いますね、
大事ですね、
うん、非常にだからいい感じですね、
そうなんや、
すごいですね、なんかここまでいいカードばっかりですね、
あ、本当ですか、
キングってそんなにいっぱい入ってるんですか、
基本的にはあの構成としてはあのトランプの構成に近いんですよ、うん、
あ、
だから、まあワンド、ペンタクル、はいはい、カップ、うん、ソードか、うん、ソードのそれぞれの1から10とか、うん、クイーンとかキングとかが入ってるっていう感じなんで、まあ、そうそうそんな感じ連続で出るようなもんではないですね、
めっちゃ出たね、
もう3つぐらい出たよ、うん、キング、ね
ちゃんとその悪魔のカードとかそんなも入ったり
するそうなんや、逆に見てみたかった、
ね、それも気になった、
そうそうそう、お笑い的にはそれが出たのが面白いんですけど、
そうですよね、なんかね
そこもね正直に言うしかないですからね、
うん、1年あんま良くないですよみたいな方が面白そうだった、
ね、確かに、
う
ん、ちゃんと、いい感じでしたね、
あらあら、うん、それはでもちょっと安心かもしれない、
ね、楽しみになるね未来が、
うん
ね、
うん、
確かに、
そう、まあ、こんなことをちょっとねやらせていただいてるんですよ、
すごい、こんなの数年でできるんですか、本当に
だってこの4年ぐらいですよね、
すごすぎ、
まあまあなんか思ってるほどタロットカードってそんな複雑じゃないというか、まあ一応なんかストーリーみたいもあったりするし、でまあ変な話同じカードでも占い師によってちょっと解釈変わったりもするんで、なんかその辺はなんか自分の直感インスピレーションなんですよ、だ瞬間でいかにこう頭回すかみたいな感じだったりするんで、そこを慣れちゃえばっていう感じですね、
すごいめっちゃ面白かった、
面白かったねでもなんかその人の感性でいろいろ変わってくるってことですよね、なんか見る人の感性が反映されるっていうか、
そうです ね、特に私はまあご覧になった通りそのエジプトの絵柄になってるんで、もともとエジプト好きっていうのもあるんで、ある程度そっちの知識もあるから、そこもちょっと組み合わせて、
それ大事ですよね、なんか結構ね、
そうですね、だから、うん、本当に個性が出る占いなんじゃないかなと思いますね、
本当そうですね、
良かったですね今日は、なんかいい
良かった、
いい結果を知れて、
なんか元気出る、
土日にですね、よくあの渋谷に古代エジプト美術館っていうところがあるんですけど、そこ土日だけやってる、一応日本で唯一のエジプト専門の美術館なんですけど、そこでよく私一角をお借りしてやらせていただいてるんで、
そうなんですか、
そうなんですよ、では普通に行くといたりします、
じゃあその一般の方もそこに行ったら占ってもらえるってことですか、
そうですね、
そうなん、
やります、
入場料入って占いのお金を支払いしたら、
そうですね、
もう予約とかなしでやってもらえるっていう、
やりますね、
お、ちょっとぜひファンの皆さんに行って、
ね、リナも行こうかな、ぜひぜ
ひ今日聞けなかったこと
ぜひやってください、
まだあるんだいろいろ
ちょっとね暗い部屋の隅っこにいるんで、あの、
うん、
たまにびっくりするお客さんもいたりするんですけど、
そうなんだ、はい、ちょっと気になる、その美術館まず気になります、
うんうんうん、
そうですね、
うん、
美術館ね、あのタワレコの、渋谷にタワレコある
じゃないですか、うんうん、
あれの斜め向かいの雑居ビルの8階にあるんです、
あ、そうなんですか、全然気づいて
ない、そんな一角でやってる、
ちょっと目立たないところにあるんですけど、
へ、そういう歴史の背景とかも知って占ってもらうと、もっと自分も分かりますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど、面白い、
ぜひぜひ、
なんか新しかったね今までの占いの感じとまた一味違う感じがした、
うんうん、そうなんですよ、うん、占いは私はもう本当真面目にやらせていただいてお笑い一切なしで、ね、一つも面白いこと言わなかったでしょ
本当に今日は占い師として
そうだね、
占い中に変にボケちゃうとうさんくさくなっちゃうっていうジレンマがあるんで、
なるほど、
よかった、
うん、
うん、
はい、
ちょっとじゃあスキャンダルもいい結果が出るように頑張りたいと思います、
うんうん、そうね、
はい、
うん、
ということで、じゃあまあそろそろお別れのお時間ということで、
早いもんですね、
はい、平井さんからお知らせなどあればということなんですけど、
あ、じゃあそうですね、一応私が最近、まあ、3人組のコントユニットで活動しておりまして、うんうんうん、その単独ライブがつい先日行われたんですけれども、はい、配信が、確か6月9とかぐらいまでかな、
じゃああと1週間ぐらいですね、
そうですね、まだ見れるはずですので、よかったらそちらの方をチェックしていただけるとありがたいなと思います、
はい、
はい、
ぜひご覧ください、
はい、
ということでスキャンダル占いますはゲストに平井ファラオヒカルさんをお迎えしました。次回占っていただくのはともみとまみです。こちらも気になります、
うん、
次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで平井さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングです。最後にメールを1通紹介します、
うん、
TG さんからです。
はい、ありがとう。
皆さんこんばんは。ご報告です、
うん、
先日ラランドの YouTube を見ていた際に西田にビジネスメールを学ばせる的な回が配信されていました。いろいろな設定でメールを作成するにあたってサーヤさんが会社名を適当に挙げてありそうな会社名だな的な流れをやっていたのですが、はいはいはい、そのうち出てきたのが株式会社ルーフトップ、 ルーフトップってと、もう YouTube の内容は頭に入ってこず、なぜかそわそわしてしまいました。その後ラランドのマネージャーさんが、うん、ルーフトップという芸能事務所がありました、スキャンダルさんと報告をしていました。
この回まだ見てないわ。ララチューンですよね、
はいはいはいはい、
ラランドの公式 YouTube 私もたまに見てますけど、なんか攻めてて面白いんですよね。
あったらしいよこういう回が。
そうなんや、うん、
よく出てきたルーフトップ。
いやなんかそうね、あの会社のホームページにさ、うん、なんでルーフトップなんかっていう概要も書いてるんですよ、は
い
は
い
は
い、書いてる。
それうちの社長が一生懸命考えて文章も作って載せてるんですけど、うんうんうん、その文章リナめっちゃ好きやねん。その理由もなんか熱いと思って、うん、なんか社風に合ってるな自分の表現と思いながら所属してるんですけど、
めちゃくちゃ社長っぽいんですよ。そう文面が、
それねちょっと気になる人読んでほしいんですけど、まさかこういうところにね、うん、なんやろ、なんかあるんやろな、その、うん、いい意味でこう音楽とかミュージシャンとか、うん、まあ、うちの社長も特にやけど、うん、ちょっとこういつまでも少年感がある感じの会社なんですよ、うん、でなんかそこでサーヤがルーフトップに突っ込んでるのめっちゃ想像できるのね。
あ、なるほどね。
そう、いい中二病感が残ってる感じっていうか。めっちゃいい意味でね。うわ、それめっちゃ、それ見よう、動画
私も見よう。
面白、
これでもありがたいね。
ありがたい、
その所属事務所からスキャンダルにつなげてもらえるっていう。
知ってくれてたってことやもんな。
え、だから調べたんじゃない、なんかそういう事務所あるかなみたいな
の。そう、あ、でそのマネージャーさんが言ってくれて、うん、あ、スキャンダルってあのバンドのかって二人が分かってくれたってことやもんね。
かな、
それ嬉しいな、
ね、だからこのラランドの YouTube 見てる人は、あ、スキャンダルまだやってんなって。
あ、そうか、
思ったってことでしょ。
思った人もおるかもね、うん、そこでね、
あの過去に知ってたら、私たちのことを知ってたら、ね、うん、あ、まだやってるんだ、ルーフトップって会社なんだっていう、
うわ、
思わぬところで。
そうね、いやでもこうやって名前出してもらえるのどんな形でも嬉しいからね。
嬉しい嬉しい、うん、だって自分たちの活動だけじゃやっぱ広げて いけないやっぱエリアがあるから。
あるある、
そうそうそう。
そうなんや、めっちゃ面白いやん。嬉しい、教えてくれてありがとう、
ね、ありがとう、
見ます。
うん、さあということで今日は2人でお送りしました、
はい、
また次回はトモマミの占いをしていただくということで、うん、今回結構、はい、あの良かったんで結果が、
うんうん、ね、そうね、いいカードばっかりやったよね、
うんうんうん、2人の占い結果も気になりますので、うん、
楽しみ、
ぜひ皆さん次回も聞いてください。
はい、次回の更新は6月10日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックしてみてください。
ということでまた来週お会いしましょう。スキャンダルのボーカル春菜と
ドラムのリナでした。
バイバイ。